欲しいものが本当に手に入る教科書。
この番組は欲しいものを本当に手に入れるための引き寄せの法則をシンプルで実践的に学べる教科書です。スピリチュアルと聞くと難しく聞こえるかもしれませんが、その核心は驚くほど簡単です。理論と実践を通じて願いを叶える方法をお伝えします。さあ、一緒に人生を変える一歩を踏み出しましょう。
こんにちは、ナビゲーターのトーマス J. トーマスです。この番組は裏仏教古典ご神宝教師の大友理恵子さんとともにお送りしてまいります。理恵ちゃん、今週もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
今週もっていうかトーマス、今日 お正月だよ。
いや、そうなんですよ ね、すごいっすね。1月1日に配信になりました ね、おめでとうございます。
先週はクリスマスで、今週はお正月だ。本当、そう、皆さん今年もよろしくお願いします。
よろしくお願いします、ね、どうすかね、今年2025年はどんな年になっていくんですかね。
あのね、もうどんな年になっていくかっていうよりも、はい、トーマスはどんな年にしたいのって、それ。
なるほど、まあそれ大事だよね。
自分がしたい欲しい年になる、うん、大丈夫、
なると決める、
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 なると決めるよ。
今年はね、ちょっとね、うん、いい感じの感じの年にしたいなと思ってるんですよ。
そうだよね。ね、トーマスずっといい感じのいい感じに進んできたけど、もっといい感じに加速したいわけね。
そうね、加速というよりちょっと安定に近いのかもしれないですけど、
安定か、そうか、いろんなことに挑戦してきたから、うん、ちょっとそろそろ統合とかそんな感じかな。
そうね、そうそう、そんな感じ、うん、そんな感じ、なんかもうあんまりよそ見しない、
うんうんうん、
あんまりよそ見しないけど、ぐいぐいっとこう、ね、う
ん、私ももうそんなに遠回りも楽しいけど、寄り道も楽しかったけど、うん、そろそろちょっと寄り道もしなくてもいいかなって思うようになったかもしれない。
いいっすね。なんか2025年そんな年なんじゃないですか、うん、皆さんももしかしたら、
ね、みんなでそうなれるといいね。
ねえ、なんか一つ固めていきたいですね、うんうん、はい、そんな今年もぜひぜひこの番組もよろしくお願いします、うん、皆様、
はい、よろしくお願いします。
はい、というわけで、はい、年始一発目の今日はですね、うんうん、引き寄せの法則を生活に取り入れるコツということで、はい、
そうだね、
これはもう今年こそはですよ。
必要だね、そうだね、
このコツを取り入れながら生きていきたいですよね。
トーマスが思うような今年、リエコが思うような今年、リスナーの皆さんが思うような今年にするために、うん、毎日にどんなことをちょっとしたらいいのって、それだよね。そう、で、簡単なもんがいいよね。
そうね、そうね、う
ん、ちょっとマニアックだとやるの嫌になっちゃうもんね
そうそうそう、うん、年始だしさ、ちょっと 、うんね、軽くというかさ、コツ的なところだけ教えてもらえれば、う
ん、そしたらね、えーうん、そんなこと、それちょっと軽すぎねって思うかもしれないけど、今日ね、リスナーの皆さん、実はトーマスとね、1月1日元旦だよね、うん、皆さんお家でお正月楽しみたいときに、ポッドキャストでお邪魔しますって、うん、邪魔くさくね、お休みにするってちょっと相談もしたのね。
そんなことありません。
ね、だけどね、1月1日の元旦だからこそ、明けましておめでとうだからこそ、これなのよねって何かっていうと、みんなね、毎日朝一番がお正月やん。
ん？朝一番お正月
今日は1月1日だから、本当に暦的に全員、うん、あの日本国、世界中が、はい、明けましておめでとうなんだけど、うんうんうん、毎日毎日起きるじゃない、生活って毎日毎日成り立ってるじゃん、うん、
成り立ってる、
毎朝毎朝明けましておめでとうございますって自分に言う。
おお、正月だけじゃなく、
そう、そんなことかって、
今年は365日明けましておめでとうと言って一日を始める。
そうそうそうそうそうそう、昨日までは昨日まで、まあね、今日からは今日から、
確かに言われてみれば、
うん、そう、
一日日がこう明けて、
うんうん、
おめでとうだもんね。
そう、
今日も無事に迎えられましたねだもんね。
そうよそうよ、無事に迎えられたし、今日から新たに始まるよ、昨日までの素敵なこともいっぱいあったけど、うん、昨日ちょっと残念もやらかしちゃったいみたいなのがあるわけじゃない。そういうのはもう昨日までで、去年で終わり、今年からは違う自分っていうふうに、自分にスイッチを入れるために、毎朝明けましておめでとうトーマスって自分に言う。
自分に問いかければいい。 問いかけて、そうそうそう、自分に言えばいいの。
みんなに、そう、他の人に明けましておめでとう。まあ、これもやってあげてください。まあ、でも、はい、まずは自分に、さあ、明けましておめでとう、トーマス。今日から新しい一年の始まりだっていうふうに言ってあげる。
ほう。
そうすると、人生がリセットされんのよ。リセットで、今までのいいことも全部なくなっちゃうじゃなくて、うん、ちゃんとリスイッチされるわけ。昨日まで、今日からが始まりだねって。
昨日までとは違う、また新しい自分みたいな。
そう。
なるほど。
今日思ってる素敵な自分の人生が始まっちゃうんだねっていう風に、本当に自分にスイッチを入れる。これね、引き寄せの法則を生活に取り入れるコツっていう意味では、毎日毎朝、うん、明けましておめでとうだし、スーパーに行って何かを置く、お買い物するときも、やっほー、明けましておめでとう、私、さあ、今日の私に必要なものは何っていう風に、いちいち声をかける。そんなことから。
すごい。それは何どういうことなのどういう効果を
あのね、今日から新しい自分、今日から、うん、未来に向かって新たにこう、駆け出すよって、今日からがスタートだよっていうふうに、うん、スイッチ入れていくと、昨日まで走ってっちゃって、ちょっと失敗もやらかすわけだよ。うん、
はいはいはい。
その失敗の延長しなくなるのね。昨日までの失敗もそれで終わりました。今日からは、うん、もう今日からもうオリンピックの金メダルに向けてそういう走りしか私しないもんっていうふうに、自分にね、意気込みをこつけさせることができんのよ。
信念ってなんか切り替わるもんね。
うん、そうそうそう、そう、まあ、トーマス
い
いこと言うね。
去年
切り替え。
今年からは今年。
気持ちの切り替え。うん、意識の切り替え。
常にそれをやっていけたらいいよね。
そう。で、そう、引き寄せの法則を生活に入れるコツ、いろんなことがあるんだけど、うん、まず最初に何って言ったら、自分、うん、皆さんが一番手こずることの一つ、なんかすごく衝撃的なことがあった時に、気持ちを切り替えるって難しいじゃない？
うん、うん、確かに、うん。
でも気持ちが切り替えられると、生活って時間の流れって変わるじゃん。
まあ確かに。
うん、で、切り替えるのに、あ、これはなかったことにしようとか、いろいろもあるんだけど、それよりも、あ、うん、昨日までも終了したから、今日からは今日からだから、ねって、違うカレンダー始まるし、そんな風に、昨日までの自分と、今日までの自分は違う人っていう風に、
ほー。
思い込み、素敵な。
ほうほうほうほう、なるほどね。
うん。こんなことでいいと私は思います。
言い換えれば、うん、そういうなんか、失敗を引きずってたりとか、うん、なんか負の感情が心の中にあったりすると、うん、引き寄せは起こりにくくなるっていうことなのかな。
そういうことになります。先週も言ったけど、ほうほうほう、同じ属性のものが引き寄せ合うっていうのはちょっとこれ誰にも変えられない絶対的なエネルギーの法則があるから、今日からいつも新しい未来、うん、自分はいつも未来に向かってしか進んでないもんねっていうふうに自分をこう信じさせてあげるって感じ。信じている道しか人って選ばないからね。
なるほどね。
うん。なんか引き寄せるっていうことは、自分が思ってる道を自分が無意識に選択していかなきゃいけないっていうことだから、だから毎年毎年、もう今年は新年、もう今年はやるぞっていうふうに、うんうんうん、思い込んであげれれば、毎日今年はやるぞが続くと絶対やるから。
そういうことか。
そういうこと。なんか本当にそんなことって思っちゃったリスナーの方ごめんなさいね、うん、期待してお正月だからすごいことがあるのかもしれないと思ったと思うけどでも実はこんなね、何でもないシンプルなことが人の意識をすごい支えてるのね。
へー、
だからやってみて、
これを続けていくことで、
うん、そう、
引き寄せが
なります。自分はやるぞ、今年こそやるぞっていう選択しか自分がしなくなっちゃうの。
なるほどなるほどなるほど、
なっちゃうのよ。
ほー。じゃ、引き寄せというのは、うん、なんか勝手に寄ってくるんじゃなくて自分で選びに行くみたいなことなの？
実はそうなの。自分の意識が選択している結果なんだよね。ほうほうほう。ただ無意識下で選択してるから、脳みそが自分で一生懸命考えて、あ、今日はちょっとトーマスと会おうかな、会うことに決めたっていうふうにスケジューリングしてるわけではないから、自分で意識してる。
なるほど
ね、認識がないから、あ、トーマスが勝手になんかやってきて、え、これってシンクロってみんな言うじゃない。あ、シンクロなんじゃなくて、双方の意図を持ってその事実が、できてるって、それだけのことなのね。本当にそうなんです。なので今年から新たな一年が、今年から目標に向かってちゃんと進めるっていうふうに思うっていうことが一番大事というふうに私は思うわけです。
はあ、面白い。引き寄せ深いな。
深いよ。そうすると、スタバに行って、キャラメルラケットとソイラテとどうしようかなって、うん、大友理恵子よく迷うんですね。
うん、あ、そうなんだ。
そういう時に、うん、よし、理恵子、明けましておめでとうって思ってからスタバに入ると、今日からの一年にふさわしいものを無意識が選択するようになるわけ。
なるほど。
うん、すると当然レジで言って、あ、今日はソイラテでお願いしますって。
なるほど。
普通に言えるようになる。ソイラテがやってくる。
なるほどね。
リクエストしないとやってこないから。
確かにそういうことね。
そうなの。
はあ。
人生の中にね、本当にね、トーマスね、リクエストしないものって不思議だけどやってこないのね。
う
ん、
ほうほうほう。
だったらなんでこんな嫌なことばっかり起こるわけって思ったりもするじゃない、うん、嫌なことをイメージしちゃってるから、うんうん、自分がそれを無意識に嫌な方向、あれ気がつかないうちに嫌な方、嫌だうっかりってそれポンってスイッチ押しちゃったじゃんっていうことが起こるので、うん、だから毎日毎日毎朝毎朝今年はこれ頑張るっていうふうに明けましておめでとうって言ってもらえるといいと思う。で、明けましておめでとうっていうことで本当にいい方向をイメージできるのって思った皆様、うん、これね、皆さん大体これを聞いてくださってる方、多分ね、少なくても20年ぐらいは生きてらっしゃる方々ばっかりだと思うの。ともすると50年ぐらい生きてるってことは、20回から50回ぐらい明けましておめでとうっていうトレーニングをしてきてるわけね。
うん、確かに。
なので明けましておめでとうって思うことは、今年はこれをやるっていう目標に向かって一応頑張りますっていう宣言をしてるっていうふうに脳が認識するのね。
なるほど、
うん、だから
面白いな。
そう、明けましておめでとうトレーニングを皆さんも散々やってらっしゃってるので、
うん、
毎日明けましておめでとうって言っていただくことが、
なるほど、
まず今日一日頑張るぞ、あの目標に沿って
ほ
っていう意識づけになっていくので、こんなところからやっていただけるといいかな。それに意識づけをするっていうことがすごい大事、
うん、
でこれを生活に取り入れるとしたら、朝起きて、うん、自分今日から新しい年が始まるよっていうふうに意識を持たせる。
ほうほうほう。
会社に行っておはよう、まあ、会社に行くとおはようみんななんだけど、心の中で明けましておめでとう、うんうん、今日からまた新しい一年が始まるよっていう意識を持つ。
なるほど、
うん、こうすることで今年の一年に欲しかったものに自分の気持ちが集中していくことになるので、そんなことをやってみてほしいな。
面白い、
うん、多分みんなの中でおはようでもいいんだけど、おはようって朝のご挨拶だよね、うん、要するにこう、
ね、
定例句だよねっていうふうに思っちゃってると、
うん、
スイッチングの機能なさないけど、
確かに
神社部下パンパン明けましておめでとうございます神様ってなると、絶対神様に願いを叶えてもらうんだって習慣がついてるので、だから明けましておめでとう、
うん、確かにそんな力が明けましておめでとうにあると思って生活してませんでした、はい
ね、
ちょっと今年は本当にじゃあ毎日言いましょう、明けましておめでとう、
やってください。トーマスも小さかった時に 年、うん、1月1日に朝起きてご両親に明けましておめでとうっていう時に、心の中でパパとママ今年 お年玉奮発してくれたらいいなと思いながら明けましておめでとうって言ったわけじゃない。
まあまあまあ、そらね。
それよ。
お年玉は期待しますよ。
毎日、明けましておめでとうって自分に言って、自分がお年玉奮発きっとするぞ、うん、そういうアクションを取るぞっていう風なスイッチングになっていくよっていう話ね。
なるほどな、うん、引き寄せの法則面白いな、
うん。とにかく自分が思ったことしか未来しかやってこないからね。
へえ、いや、なんかちょっとずつ引き寄せの法則についても理解が深まってきてるような気がします。
じゃあよかった。うん、ごめんね、大友理恵子説明が下手で。
いや、全然上手、全然上手、はい。ちょっと実践していきましょう、皆様。
はい、やってみましょう。
はい。というわけで、概要欄にですね、メールを送れるような何かついてますので、ぜひ皆さん、メールでですね、メッセージお待ちしております。番組の感想とか、大友先生に聞いてみたい。大友先生じゃなかった。理恵ちゃんに聞いてみたい。質問とか。なかなか抜けないよね、このシーズン1の。
習慣ってすごいじゃん。だから、明けましておめでとうのおねだりの習慣を使ってください。はい。
ね、習慣つけていきましょう。僕は理恵ちゃんっていう習慣をさらにつけていかなきゃいけないですけども、まあ、今年もね、明けましておめでとう言いながら、いい年にしていこうではありませんか。はい。というわけで、いい年にするためにも、この番組に皆様、レビューをお願いします。お聞きのアプリでレビューがつけれるようになってたりとか、Spotify だとコメントもつけれるんですよ。
ぜひ
コメントなんかもつけていただけると、反応していきますので、ぜひ、お願いします。そういうコメントをついたりとか、レビューついたりすると、このアプリ内のこの番組の認知度がちょっとずつ上がっていくそうなので、ぜひ皆様ご協力をお願いします。いろんな人に聞いてもらいたい。この番組を。 ね、引き寄せの法則みんなでやっていきましょう。はい、というわけで今日もこの辺で締めさせていただこうと思います。欲しいものが本当に手に入る教科書引き寄せの法則レッスン10でした。今年もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。皆さんまた来週。
また来週。
今週のポッドキャストはいかがでしたか。お聞きのアプリで番組のフォローやレビューをお願いいたします。概要欄にある大友理恵子 LINE 公式アカウントにご登録いただくと、大友理恵子さんと直接メッセージのやり取りをすることができます。相談や番組の感想もお待ちしております。それではまたお耳にかかりましょう。ごきげんよう。さようなら。この番組はプロデュースライフブルームドットファン、ナレーション土屋恵子がお送りいたしました。